日本とインドの思想哲学ラジオ。こんにちは、ゼンイーティングの桃江です。このポッドキャストは現代の悩みを比較思想で紐解く社会人のための大学講義です。今回はなぜ今ウパニシャット思想というテーマでお話ししました。コロナ以降、これまで強く信じられてきた経済や物質を重視する価値観が行き詰まり、生き方が多様化するようなこの現代の流れが加速しているように感じます。ウパニシャットというのはインドの昔の思想体系のことで、神秘的で非論理的な思想の直伝の書物と聞くと難しそうと感じますよね。私も最初は遠いもののように感じたんですが、現代のこの多様化している変化の早い時代がウパニシャットが生まれた時代背景に似ていることが分かりました。今回の講義を聞き終えて、今と似たような価値観が多様になっていく時代を体験した人たちが、過去に生み出した深い思想を学ぶことで、未来を予想することはできなくても、過去から今を生き抜く力をもらえるなぁと感じました。ウパニシャット的な世界観は、違う性質の思想をも結びつけちゃうという特徴があります。今の社会、多様性の中で共生、共に生きる助けになるということも分かりました。違いや、が、我を捨てるのではなく、違いを超えて共生していくこと、そのメンタリティと多角的な視点がウパニシャットの講義を聞き終えたら不思議と育まれていました。今回のテーマ、なぜ今ウパニシャット思想は、前編、中編、後編と3部に分かれています。では講義をお楽しみください。
まあ覚えてるだけというか、で、教科書通りみたいな感じですかね、今日はね。
今日はじゃあ、なぜ今ウパニシャットっていうテーマで、
この前のあれですね、まあ、そもそもウパニシャットっていうのは何かっていうところから入った方がいいんですかね。
お願いします、うん、アカデミックな人じゃない方が多いと思うので、
はい、
私
で、はい、まあインド哲学がのアカデミックってある必要がどうかあるかどうか別としてですね、まあウパニシャットっていうのはみんなだと奥義書っていう世界史なんかで昔紹介されてましたけど、奥義、もう秘密の秘密ってやつですね。奥義書って、書かれて紹介されてましたね。人によって奥義とか読む人もいますけど、まあ奥義って読んじゃうとなんかね、ちょっと、あれなんですか。奥義書っていうのはまあ秘密の教えみたいな意味がありますけれども、ウパニシャットっていうのはウッパ、ニシャットっていうんですけど、近くに座る。というのが基本的な意味です。分解するとね、まあ先生と弟子がですね、こうまあひそひそ話っていうんじゃないけど、非常に親しくなって、まあ要するに、講義では言えないような個人指導ですね。でそういうレベルのものです。ですから普通バラモンは学生を教える伝統が、まあ、インドからでありまして、生まれてから成長すると学生期は先生のところで勉強する、ね、それから家に帰って家住期って言います。奥さんもらって子供を育てて、ね、
家に住むって書く、
そうですね。で、まあ、それが終わると日本でいう隠居、臨住期って言います。林に住む、つまり家のそばに庵みたいなの作って住んで、でやがてもうそろそろお迎えが来るなってくるようになると、まあ、ベナレスとか聖地に向かって歩き出して、でまあ、運良ければベナレスで亡くなれるし、これは遊行期、だいたい四住期、四つの住む期ですね。四住期って言いますけど、そういう、まあこれは伝統というか、まあ、理想ですけどね、あったわけですね。ですから大体15、6になったから、まあ、 10年近くは先生のうちで勉強するわけですよ。でこれが学食期で、最後の方になると、まあ、24、5になりますから、ちょうど日本で言えば、修士か博士でなりますので、本当に1対1で教えを授ける。でこれがウッパニシャットということになりますので、まあ、博士号授与とかね、まあ、そのレベルのことなんですね。だから一般の学校講義でですね、学生に向かって話をすると、まあ、誤解されちゃうような微妙な、解釈とか教えですね、そういうものを、まあ、意味すると言われています。
なるほど。
あれちゃんですね、まあ、名前はそうなんですけど、まあ、一般的にはこれベーダンタとも言っていて、要するにベーダ聖典ありましたよね、リグベーダから4つのベーダがあるんですが、もうこのウパニシャットができた頃っていうのは、だいたい前5世紀プラス2世紀ぐらいかな。まあ僕が習ってた頃は7世紀ぐらいから、8世紀から7世紀でもすでに始まると言われてたんですけど、最近は500年前後数世紀、まあ、数百年にわたってこう、ね、ずっと実はウパニシャットって紀元後4世紀ぐらいまであるんですよ。ですから下手すると
っていうのは
書かれたウパニシャットって文献に分類されるものが、だから前期中期後期で、前期が前中後って3つに分かれてっていうことで、まあ分類がすごく複雑というか長いので、まあ、分類も複雑なんですが、まあ、一般にウパニシャットっていうのはあれかな、その紀元前5世紀を中心にした前後数世紀、まあ2、3世紀かな、あ、200年前だからもうそのあたりまでにほぼインド哲学の基本がほぼ固まるので、そのあたりまでの文献ですね。でベーダはご承知のようにですね、もう非常に古い文献なんです。まあ一説には一番古い文は紀元前3000年期、つまりアーリア人がまだ、まあ、どこにいたかって議論があるんですけど、大体カラマツ林があるところって言われてるので、コーカサスあたりじゃないかって言われてるんですね。でそれから南下してきて、今のトルコあたりに移住してくると。でそのあたりで西に行ったのと東に来るのがあって、まあこれミタニ王国と言われてるんですけど、で東に来たものがイランに入る。でこれがイランのペルシャ人になる。でそのまあ聖典がゾロアスター教の、アベスタになる。
廃科教ですね。
うん、廃科教ですね。でさらにですね、東の方にこう、まあ、移動していって、今のカイバル峠なのか、マクランっていうとこ、マクランじゃねえ、もうちょっと下、あたりがよくわからないんですが、あのあたりですね、に入ってきたのが、まあ、いわゆるアーリア人と言ってるインド人の先祖ってことですね。でさらにどう中国の方行ってるようですけど、まあそれはそれとして、でですからインドに入ってきたのは15世紀前5世紀から10世紀ぐらいの間、
うんうん、
と言われてますね。前はね、もっと早くて18世紀ぐらいじゃないかと、つまりインダス文明を壊したのはアリア人だって話だったんですけど、最近はそうではなくなって、まあもうインダス文明が衰えちゃって、
うん、
むしろこの移住しながら占領していったというか、跡地に住みながらっていう感じだって言われてますけど、まあ、いずれにしても、まあ、10世紀ぐらいまでにインドで、定着すると。で大体紀元前10世紀ぐらいまでの文献が書かれたのがリグベーダだって言われてます、はい、
うん、
でリグベーダの後に、まあ、サーマベーダとかアタルバベーダとかヤジルベーダってのあるんですが、まあ、このベーダは大体、まあ、今の形になるのが紀元前8世紀ぐらいだと言われてるんですね。まあ、 そうするとですね、もう三四百年経ってる、古い部分ではもう何千、千年以上も経ってるところもあるので、このウパニシャド時代っていうのが、まあ、紀元前5世紀、プラスマイナス数百年っていう、このいい加減のあれですけどね、はい、というと、よく分からなくなっちゃったらしいんですね。
うん、
お経ですから、唱えてるだけで、これはどういう意味なんだろうっていうのはあんまり考えないっていうこともあって、で、よく理解しようと、この部分はどうなってるんだろうっていうような解釈が、必要だというふうに意識が変わってきたってことね。で、なぜ変わったのかってことなんですね。要するにアリア人の村に住んで、この季節の祭祀を行っている時代はですね、
はい、
別に呪文がどういう意味があるのなんて考えなくても済むわけよ。我々も田舎のお祭りとか、まあ、例えば冠婚葬祭でもそうだけど、お坊さんのお経なんかどういう意味なんて聞かないもんね。適当で、あ、そうですかみたいな世界ですけど、おそらく古いインドのこのアリア人がずっと南の方に降りてくるわけですよ、パンジャブからね。そうすると大体インドのベナレスまで来るのが大体8世紀ぐらい前ですよ。
はい、
その間にこう、うん、農村を作ってですね、
はい、
農村を、まあ、農村というか村を作って小さな単位でこう増えていったと言われてるんですが、
今のアーリア人がどういうふうにインドに入ってきたかっていう話ですよね。
そうですね、はい、なぜこんな話をするかというと、ウパニシャッドっていうのは実はですね、その農村で村落共同体でバラモンを中心にしてこうお祈りをして、まあ五穀豊穣、家の幸福から、承福除災ってやつですね、悪いこと起きないようにっていうのは、こういう祭祀をやっていた段階からでは、どうしてそういうお祈りにするんですかなんていう、まあ、疑問は基本的に起こらない。起こらなかった。ところがですね、いや、それは おじいちゃんから、あれはその昔からですよって言えばそれまでだったわけですね。
うんうん、
ところが、村落からが大きくなってですね、この物が豊かになると、それを交換するとか言って、都市ができる。
うん、
で、都市化が始まる。で、都市ができるとどうなるかっていうと、そこに村の伝統から切り離された人たちが集まってくるでしょ。
はいはい。
そうすると、あ、伝統的にこうだからっていうんじゃ説明がつかない、納得できない、
ね、
それから都市ができますと権力者が出てきます、
うん、
国王とかね、都市国家ができると、そこにですね、今までにない自由な思想解釈とか思想運動ができるんですよ。でこれがね、ウパニシャッドを生み出した自由思想運動、
うん、
だいたいこれが都市ができてから起こりますから、インドでは8世紀ぐらい、前8世紀ぐらいから都市化が始まって、うん、してまあウパニシャッドが、まあ、500年前後っていうと、
うん、
まあね、そんな感じで、ちょうど小国家、まあ、いわゆる都市国家もできてくるし、
うん、
という時代になります。で、実はですね、こういうのをヤスパースっていう人がいまして、哲学者ですけどね、ヨーロッパに枢軸時代って言ってるんです。枢軸、うん、枢密院の枢、木偏に中野区なんて区、
はいはい、
枢軸っていうのは車軸、車の軸ですね。枢軸時代って言ってます。
中枢の枢、
うん、
に軸、
はいはい、ゴロゴロって車を押すときに真ん中に通す軸ですね、
はい、
軸、うん、
枢
軸時代、
はい、
うん、あるいは、伊藤俊太郎先生ね、この前出てきた、
はい、
頭の大きな、
はい、
先生はこれをですね、ちょっと待って、都市革命っていうのがまず起こって、で都市革命が起きた後に精神革命っていうのが起きると。でこれがその次に科学革命になったりする、宗教革命、科学革命っていうふうになるっていうんですけど、この枢軸時代っていうのはですね、実は面白い時代、世界ほぼ共通なんです。
それ興味深いですね、
うん、まあ、ウパニシャッドとはちょっと関係ないんだけど、
はい、
まあ、ちょっ と関係ないわけでもないけど、まあ直接
ギリシャ、
うん、ギリシャソクラテスかプラトンとかね、
プラトンですね、
うん、あれその前のタレスだとかあのあたりの人たちもだいたい紀元前600年前後なんです、
うん、
数百でね、前後数百、うんうん、中国の孔子、
はい、
孔子もやっぱり、600年代の人ですし、うん、から500年代いっぱいのあたり諸子百科って出るでしょ、
はい、
インドもウパニシャッドだけじゃなくてお釈迦さんとかマハビーラとか、うん、やっぱり思想がたくさん出てるんですよこの時代、ゴロッ
仏教ジャイナ教、
うん、このその後の世界を決定づけるような、うん、だから数軸なんですけどね、
なるほどなるほど、うん、
で
中枢なんだ、
うん、だけどイランにもいて、これはゾロアスターがいろいろあるんですけど、紀元前7世紀から8世紀の人っていう人と、まあ、11世紀っていうとちょっと多くなっちゃうんですけどね、古くなっちゃうけど、まあイランにもそういうのが、それからイエス・キリストはずっと後ですけど、実はユダヤ教の、まあ、預言者たち、はい、モーゼは預言者なんだけど、まあ、モーゼは思想があったかどうかわからないんですけど、そのいろいろな思想が出るのがやっぱりその紀元前5、6世紀から数世紀たくさん出てる。そうするとどうもですね、この世界中でほぼ同時と言っていいと思うんですが、それまでの従来のですね思想伝統に縛られない新しい思想、あるいは新しい宗教、これがほぼ同じ時代できてる、これを数軸時代、あるいは精神革命の時代って言ってます。
いやーすごい興味深い、そして今に通ずるところがありそうですね。
そうですね、だからなぜ今に通ずるかというと、歴史っていうのは切れちゃうんじゃなくて、まあ簡単に言うと上にこの何ですか、鏡餅みたいに乗っかっていくわけですよ。
鏡餅、はい。
ポンポンポンってね。だから下のものをちゃんと生かして上が生きてるわけですよね。
う
ん、
はいはい。
だから我々今農村に住んでるんじゃなくて都市に住んでるわけです。
はい。
都市文明の時代の最先端にいるわけね。
うん。
だから都市で作られた文化伝統、精神伝統を聞くのは当然ですよね、
はい、
でなおかつ都市っていうのは村落、つまり農業を主体とする共同体に支えられてますよね、
うん、
だって都市で物作れないんだから、野菜とか
近くに農村食料を供給してくれる、ま、場所があるっていうことですね。
それは地理的にね、
うん、
つまり物質的に支えられてるわけよ。
あ、なるほどなるほど。
だからその世界からも切り離されてないわけ。
はい。
だから農村世界から新しく都市が出てきて、で都市もいろいろな形を取りますけど、決して農村から分離してはいないけど、うん、都市的なものの考え方の方が強いと、
うん、
それが都市革命以後ってことですね、
うんうん、
でね、インドの場合のね特徴はですね、例えば中国で都市ができるっていうのは紀元前もうおそらく20世紀とか、
うん、
陰とか火とか陰か順序で言うね、州そのあたりにもう都市ができてるわけですよ。だからまあ紀元前15世紀少なくとも15世紀には出てるし、ギリシャなんかでもやっぱ8世紀もっと前かなあるし、インドの場合はね8世紀なんです、紀元前ね。なぜかっていうと、インダス文明ってあったでしょ？インダス文明。
はいはい。
あれは紀元前2000年なんです。2500年から2000年ぐらいまでの間は都市だった。
うんうんうん。
ところがアリア人が来た時にはもうほとんどそれがなくて、つまりアリア人は、遊牧民の非常に未開な民族からですね、都市革命に移るまでもう他の地域だと何千年もかかってるのに、あっという間に作って、そして都市革命ができたらすぐ精神革命になっちゃうわけよ。ここはインドの特徴ですね、かね。
はい、
一方、エジプトみたいに古い時代からあの文明があって、都市があっても、
うん、
特別な思想があったんだけど、滅びちゃって、
うん、
現代につながっていないってところもあります。
そうですね。
じゃメソポタミアどうなのって言うと、メソポタミアね、これはあの私のいい加減な解釈ですけど、あれはやっぱり、ね、ユダヤ教とかですね、キリスト教にあの継承されている面があるし、もう一つはやっぱりあれかな、ペルシャを通じてあのインドにも通じているしですね、あるいはギリシャにも、あるいはキリスト教にも通じているというところはあると思います。あの法律主義とかですね、一方主義ね、やたらと法律うるさいでしょ、
うん、
入ったものを絶対視するって、ああいう発想はですね、ユダヤ人なんかじゃないんですよ本当は。
あ、
だってユダヤ人遊牧民なんだから文字なんかいらなかったんだよ、
うん、
本当に文字が必要だったのは文明を、なんていうかね、あの、高度な文明を築き上げたメソポタミアですよ。
うん、
あそこはあの聖典崇拝に似たようなもので、もあの文字作ったでしょ、
はい、
文字作ってお互いに契約すると文字で文字を交わして、で粘土に書くわけよ、はい、いくらいくら貸しますとか借ります、
はい、ね、
紙ないから、
うん、
で粘土はですねそのままだとぐにゃぐにゃになっちゃうでしょ、
うん、
で焼くわけですよ、
うんうん、
焼いたら石になるじゃないですか、
はい、
二度と書き換えられないでしょ、
うんうん、
これがあのユダヤ教とかキリスト教イスラム教もそうですけど、聖典は絶対で書き換えちゃいけないとかって、あれそういうところにつながってくるんですよ。一度書いたら二度と、ね、であのよくモーセの十回の映画なんかでですね、あのモーセが神から、石に刻まれた聖、まあ、旧約聖書のね十回をビビビ、
はい、
あれは石じゃないんだよ、粘土なんだよ、
あ、なるほど、
焼き粘土なんですよ、うん、ただあのユダヤ教徒もキリスト教徒もあのメソポタミアと連続してるなんて言いたくないもんですから、言わないだけでね、
あ、言いたくないんですか、
言いたくないでしょ、だってあそこ多神教だし、
なるほど、
うん、ユダヤ教徒は結局は、まあ簡単に言うと 半分知ってて半分知らないようなです、ね、一致半解の解釈を、メソポタミアの解釈をして伝統を受け継いだんでしょうね。だから周辺にいたっていう話なんですけどね。だけど本場の方がポシャっちゃったので、結局ユダヤ人の方が残っちゃったね。
なるほど。
だからそういう伝統を持たないインドなんかはですね、文字とかは別にそんなにあの神聖視しないわけですよ。
うん、
言葉は神聖視するけどね、
うん、音ですよね、
音ですね、中国も文字好きでしょ、
うん、
だから中国もやたらとうるさいけど、中国の場合はあの墨で書いたりするから書き換えたりね、
はい、
すぐあの、嘘って言わないんで偽書って言うんですけど、仏典ではね、中国でお経を作ると偽経って言うんですよ、うん、嘘の嘘っていうのかね、嘘とは言っちゃうあんまり良くないと思うんだけど、まあ嘘の
複製、
うん、
複製してる
って、まあ複製というか解釈ですかね、
うん、
ところが中央アジアまで、つまりサンスクリットとかで書かれてると、まあ普通の経典、聖典、
うん、
で漢字にもう元がなくて漢字で書くと義経、内容が同じでもねって言われてるんですけどね、
うん、
義経の方が実は多かったりするかもしれませんけど、まあ、
あ、
極めて精巧に作っても義経は義経と、ね、
なるほど
っていう解釈ですね、まあ、そういうわけでこの枢軸時代っていう時代がなぜかある、
うん、
でそれは都市化によって生まれた自由思想の運動であると、
はい、
でそれを特にインドではウパニシャッドっていうわけですね、
見えてきました、だんだんウパニシャッドの骨格が、
うん、でウパニシャッドはですから従来の、 あの聖典を、解釈するという立場なので自由に解釈しちゃうわけですよ。で自由ってのは危険なんですね、あのそれ以前の正統派の人たちにとっては、あ、ガキが、あ、言葉悪いな、 まあ、若者が何を言ってるんだと、大体今でもよく言われるでしょう、保守派のですね、これは笑い話になるんですけど、エジプトのパピルス、ヒエルグラムをですね、ようやく解読したと。なんて書いてあったかと、近頃の若者はナチュラみたいなこと書いてあったという説の話があってですね、
はいはい、
昔からそうなんですな、なんて世界ですけど、結局、保守派の人たちにとって自由に解釈されるってことは、自分たちの権威をですね、まあ、否定する、あるいは、なんだろうな、権威を否定 しないまでもですね、いい加減なことを言ってると嫌われるわけね。でもそれが自由思想なんです。ウパニシャッドの場合はですね、まあ幅がいろいろありますけれども、ベーダ聖典を解釈するのに自由な、立場で、従来の、まあ何て言いましょうかね、複製品を作るようなんじゃなくて、従来のものになぜ、どうしてっていう疑問を入れると。それがウパニシャッド。
じゃあベーダの解釈が、一元的だった、まあ、一つこう正解みたいな主流派があったところの、その解釈の自由さが、ウパニシャッドが自由と言われてる理由なんですね。
そうですね。
やっぱりでもベーダ、
うん、あ、そうそう。でただですね、ウパニシャッドといっても、この、都市化した自由思想の中でっていうふうに大きく取ると、ウパニシャッドの一部として、うん、仏教とかジャイナ教も出てくるわけ、
はいはい、
ロークヤタとも出てきますけどね、うん、そうするとじゃあウパニシャッドはどうなるのって言うんですけど、結局ですね、ベーダを聖典として認める範囲の自由度を保ったのがウパニシャッド、
うん、
ベーダもまあ、簡単に言うと絶対じゃないよと、一つの文献だけど、うん、大事なもんだけど、もっと自由にですね、ベーダの権威、つまり宗教的権威を否定して、まあ、否定というかな、乗り越えて、うん、自由にものを考え出しちゃった、そういう自由思想もあるわけよ、
はい、
それが仏教やジャイナ教、
うん、
で一般に仏教はベーダの権威を認めないと、否定しているというふうに解釈されるので、はい、反ベーダ主義、
反ベーダ主義、うん、なるほど。
でウパニシャッドからはですね、入れないと、はい、ですかね、確かにベーダの解釈ですからね、ウパニシャッドはね、っていうのが正統派なんだけど、その、自由思想、都市が生まれて自由思想が生まれましたと。でこれを枢軸時代あるいは精神革命っていうふうに位置づけるとですね、うん、この時代をもっと広くとって、ウパニシャッドをもっと広くとって、
うん、
思想の自由、自由思想の時代として仏教とか、ジャイナ教もそこに入れると、インド思想を理解するのにもっとこうダイナミックなものが出てくる、
うん、そうですね。
ベーダだけ、つまりその今のヒンドゥー教の正統派だけの解釈だと、仏教とかジャイナ教とか存在しないわけですよ、
うん、
でそれはまあお坊さんたちはいいわけね、うん、バラモンたちはね、
インドのヒンドゥー教のお坊さんって
こと、そうそうそう、でも我々は近代の学問としてインドの哲学をやるわけですから、
うん、
別にバラモンにごまする必要ないので、バラモンも含めた広い思想運動と、うんうん、言えばですね、いいわけですよね、
うんうんうん、
そうするとウパニシャッドの解釈っていうのはもっとこう自由に、はい、広がってくるんじゃないかっていうことなんですね、
はい、先生、ほんの軽くベーダは何なのかっていうのも一言だけ、
あ、何なのか、
ベーダとは、
うん、ベーダとはですね、神々の参加、ベーダってベーダ、学ぶだったっけ、あ、知恵だ、知識、知恵、うん、っていうのが、まあ、意味なんだけど、要するに、日本で言えば祝詞ですね、
うん、
だ神様を、祝福してですね、
うん、
で神様から祝福を受ける、
うん、
あの自然崇拝ですから、
うんうん、
今でももともと遊牧民だから、うん、ベーダっていうのは遊牧民の宗教なので、お寺もいらなきゃ何もいらないんですよ。
う
ん、遊牧民ですからね、いつも一定なところにいないので、その草原中を走り回ってるでしょ、
はい、
どっか一つにその聖書を決めて、パワースポットを決めてさ、そこじゃなきゃお祈りできないんじゃ困るでしょ、
はい、
だからベーダの神、遊牧民の神って天なんですよ。
なるほど。
天にいろいろな変化があると、あ、暁の神だからウシャスだとかさ、太陽だからスーリアだとか言って、その神だとか雲だとか風だとか、つまり自然現象を神格化したりして名前つけて呼んで、あ、例えば今日、今週みたいにですね、雨ばっか降ってると太陽欲しいよねと、太陽じゃあお日様を勇気づけよう、ちょっとスーリア勇気づける呪文を唱えてですね、みんなでお祈りするとスーリアが元気になると、こんなこういう発想です。
なるほど、なるほど。
こういうのは類観呪術とか言うんですよけどね、
うん、
似たようなものを並べて、A と B がくっついてるなら BA を一生懸命こうなんだ、強くしてあれば B も強くなるみたいなね、僕がよく言うのは呪いの藁人形で、嫌なやつの爪とか髪の毛を入れてさ、藁人形作って、呪文と儀礼をして、五寸釘バーンって打つとですね、心臓を胸に打つと心臓がうーって、あんなの絶対ありえないんだけど普通はねだけどね、あれがね、なぜか効くらしいんだよ、平安時代の人たち
へー、
それはね、同じおそらく価値観を持ってたからと思います。
うーん、
やられる方もやる方もね、だきっとね、うすうす感じるじゃないですか。そうするときっと
心臓を釘で打たれたら、
うん、そうそう、いたたたとかね、死んじゃうとか、
それは平安時代の書物に書いてある。
平安時代にはよくありますよ。だから安倍の生命とかなって、
ああ、はいはい。
でも実は今でもあるんです。そういうことをやる人が。どこで覚えたんだか知らんけどね。ももちゃんの先祖なんかやってたかもしれないですよ。修験道だから。
ああ、なるほど。
そういうのやってる。
今のは全部日本の話です、
ね。今でもそう。それはおそらく仏教なんか、通じて入ってきたものか、あるいはもっと古い時代からあったかもしれないですね。
大陸からでも入ってきたんです、うん、日本に。
でしょうね。日本でもあったかもしれませんけどね。これよくわかりません。ただ、うん、世界中にこういう類観呪術があったりしますので、
はい、
今みんながフィギュア持ってこうカバンにくっつけてたり、あるいは交通安全のお守りなんて、あれはみんなそうですよ。
なるほど、なるほど。
で、そういうレベルのものがベーダです。
はい、なるほど。ありがとうございます。
ベーダもただそうやってね、神様お願いっていうだけじゃなくて、うんうん、やっぱり知的活動もあるので、
うん、
だんだん、じゃあなぜ神様って偉いんだろうって言うと、やっぱりこの天を支えるだとか、この天を作ったとか、そういうような思想も出てくるわけですよ。
うん、
でそうすると、神様万歳みたいなところに、なぜ神は偉いのかみたいな文章が入ってくるでしょ。
うん、
そうすると、ウパニシャド時代になると、なぜかな、なぜ神は偉いんだろう、いやたくさんいるけど本当は一つだみたいな形に、でこう知的な議論をするようになるんですね、
はいはいはい、
でそれがウパニシャッドの、まあ、一つの大きな
解釈の枝分かれみたいな、
知的活動と。
なるほど。
でそこがすごくなんていうんですかね、深い、
うーん、
っていうのは我々が見たってことです。現代人から見たってことかな。
うん、なんか現代
人
次回に続きます。